新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約聖書334ページになります。本日の聖書の箇所は第1コリント11章23節から29節です。お読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがって、もしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから、一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。ここまでです。それでは本日は竹下先生に生産の心というタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。だいぶ暖かくなってきまして、花粉症のある方は先週あたりがピークに達したんじゃないかなと思うんですけれども、私も実は花粉症あるんですよ。でも今薬とか一切飲んでないですね。でも小さい頃っていうか、もう小学校の時から花粉症だったんですけど、それこそ中学高校大学社会人になるぐらいまでは本当にもうこんなにしてられないぐらいですよ。もう箱ティッシュマイティッシュを抱えてですね、もうくしゃみ連発、鼻水だらだら、目はですね白目がブヨブヨになるぐらい腫れ上がってたんですけど、5年、もうだいぶ前なんですけど、どうもう薬飲んでも結局出るもんは出るんだからと思って、もう薬飲むのやめちゃったんですね。そしたらだんだん良くなってきまして、まあ今も完全には良くなってるわけじゃなくて、やっぱりくしゃみも出ますし目も痒くなるんですけど、そんなにひどくなくなったんです。だから結局薬で出したいものを出さないように一生懸命抑えていて、それで体が負けまいと思って、多分おそらく反発して負けねえぜって言って感じで、くしゃみ鼻水目の痒みが出てたのかなって、今思うとそうなのかもしれないですけど、まあなかなか実際花粉症ある方にとってみると、その薬をやめるっていうのはかなり恐怖なことかもしれませんけれども、私みたいにそういうわけで軽くなってしまうケースもありますので、試してみてもいいのかもしれません。はい、さて、今日はですね、礼拝前には生産式もあって、一緒に、 生産を分かち合わさせていただいたんですけれども、教会の暦の上では、今日から受難週となりまして、この週の木曜の夜に、イエス様は捕らえられ、翌日の金曜日には、十字架につけられていく、そんな週にあたります。今日の聖書箇所はですね、その木曜、すなわち主イエスは渡される夜、と出てきますけれども、その日の出来事、いわゆる最後の晩餐、聖餐をですね、パウロが取り上げている、そういう箇所なんですけれども、皆さんもご存知の通り、よく聖餐式の式文で、引用されて読まれたりもする箇所です、もちろん福音書には実際の最後の晩餐のシーンも描かれているわけですけれども、今日はあえてこの箇所から取り上げてみました。それは今日の私たちにとって聖餐が、いかなるものになっているか、聖餐をどのように受け止めているか、それを、確かめつつ、改めて見直しつつですね、この聖餐の恵みというものを一緒に味わえていけたらなと思ったからです。さてさて、その聖餐なんですけれども、この箇所からが聖餐式とか、あるいは他でも読み上げられるとき、まずおそらく一番皆さんが気になるであろう、引っかかるのがおそらく27節から以下だと思うんですね。したがって、もしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。こんな風にこう出てくるわけです。ですから一人一人が自分を吟味しましょうと言われているわけですけれども、どうでしょう皆さん、ふさわしくなれそうですか。ちなみにですね、式文ではですね、こんな風に書かれているんですね。御言葉に、ふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に自らを深く顧み、悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。もちろん自分自身を吟味することは、あるいは深く顧みるということは、それ自体は大切なことです。ですが、私たちは聖餐、イエス様の体であり、その血死を、すなわちですね、イエス様の命をですね、いただくのにふさわしい、それに値するものに果たしてなれるんでしょうか。それ、私たちはふさわしくなれるんでしょうか。もし自分はですね、ふさわしいと思うんだったら、その方がよっぽど身体をわきまえてないんじゃなかろうかとこう思うわけです。むしろですね、絶対食べてはいけないような、下手に食べたら裁かれてしまうような、そんな気にもなりませんかって考えるのは、罪深い私だけでございましょうか。そうかもしれないんですけれども、それともですね、自分自身を吟味したときに少々罪はあったとしてもですね、そこは目をつぶって、清水の舞台から飛び降りるつもりで、きっと大丈夫、えいやと信仰を持って聖餐に預かるべきなんでしょうか。どうなんでしょう。さて、皆さんどう思いますか。皆さんはどう考えるでしょうか。いやいや、それはおかしいでしょうって思うでしょうか。それとも、いやでも聖書にはそう書いてあるんだから、その通りじゃないのかとこう考えるでしょうか。どうでしょう。正解を言いますと、私が言ったことっていうのは、もちろん今言ったっていうのはおかしな話なんですけれども、でもただこう正解を覚えるっていうだけではなく、皆さんにもぜひこう考えてほしいんですね。そうしないと、正解だって教えられていることが実は間違っていたとしても、気づかずに
こう終わってしまう、あそういうもんなんだって流れてしまうわけです。これがまあ今日この箇所から生産について取り上げようと思った一番の理由だったんです。ぜひ今日は皆さんまずこのことを覚えてほしいんですけれども、どんなに神様の霊感で書かれた聖書といえども、部分だけを抜き出して部分だけがこう一人歩きしてしまうような時に全く違う意味にも受け取られてしまう、そういうことが起こるんですね。ですから必ず、その聖書の言葉の意味っていうのはその文脈の中で、意味を読み取っていく必要があるわけです。極端な話、聖書全体から見て、その箇所を読み取っていく必要があります。答えは必ず、聖書の中にあります。逆に言えば私たちの常識であるいは思い込みで考えてしまったり自己流の解釈であっては決していけないわけです。というわけで、じゃあどんな場面で今の箇所、パウロがこの聖餐について取り上げていたのか、その前をちょっと見ていきたいと思うんですね。11章20節からちょっとお読みしてみます。しかしそういうわけで、あなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹なものもおれば、酔っているものもいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを辱めたいのですか。こう出てきています。コリントの教会ではですね、コリントの教会というのは実は結構いろんな問題があった教会で、パウロはですねそこにもう一番長く手紙を書いているわけですね。でコリントの教会は決しそういう問題がいろいろ出てくるんですけども、だからダメだってパウロは言ってるわけではなく、お前らそれでいいのかこれでいいのかって言いながらこうなんだかんだ言って一番、もしかしたら可愛がっていたそんな教会だったのかも知れません。そのコリントの教会ではですね、各自教会にですねおそらく自分でお弁当か何かこう持ってきてですね食べたり飲んだり自分の勝手気ままに、していたようです。ですが当時は貧富の差も激しかったわけですから、貧しい人は必ずしも毎日毎回の食事というものが取れるとは限られなかったわけですね。で片方で貧しくてその日食べるものもなくお腹を空かせながらそれでも教会の集いにやってくる人たちがいる、その中にあったわけです。この時の貧しい人たちの祈りって何でしょうか。主の祈りもあるように、まさしく日曜の糧、日々の糧を今日も与えてください。それがまさに文字通り切実なリアルな祈りとしてそこにあったわけです。しかしその片方である人たちはそんな貧しい人たちのことなどお構いなしに美味しそうな香りをプンプン漂せながら買ってきままに食べたり飲んだりしていた、とこういうわけですね。パウロは決して教会で食べたり飲んだりすることがいけないと言っているわけではありません。でもすぐ隣に貧しさゆえに空腹を抱えている人がいる、その傍らで分かち合うわけでも気を使うわけではなく、どうして自分だけで、一人勝手に食べたり飲んだりしているんだ、こういうわけです。でこれは私の意見や考えではない、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるようにパンを取り感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。イエス様は自らをパンを裂いて、分け与えたじゃないか、杯を回したじゃないか、これが聖餐の心、ご自身の体でさえ裂いて分け与えたイエス・キリストは今のあなた方のうちのどこにいるのか、 パウロの人はもともと熱い熱血感でしたから、今の日本でいうと松岡修造みたいなタイプだったと思うんですね。ですからかなり頭にきながらこのことを書いていたのかもしれません。兄弟姉妹、神の家族でありながら分かち合うということ、愛し合うということを忘れているコリントの教会の人たちに、生産を取り上げながらその分かち合う心、愛し合う心を問いかけているわけです。というわけでして、貧しさゆえに食べられずにいる人たち、がいる、その最中で配慮もせずイエス・キリストの分かち合う心、愛し合う心を忘れ、自分勝手に、食べたり飲んだりしている、そのこと、これが20節で言う主の晩餐を食べるためではない、すなわちイエス・キリストにある教会での食事の姿ではない、聖餐の心を理解した食事の在り方ではない、すなわちふさわしくないままでパンを食べ身体をわきまえで飲み食いしているという、これがパウロの言っている行為であるわけです。つまりここで言う飲み食いとは、生産式でのパンやブドウ酒のことを言っているわけではなく、キリスト教の用語で言えば愛餐、すなわち教会での食事の在り方っていうものについて、説いている、箇所なんですね。念のためその後を見てみたいと思うんですけども、30節、そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢います。実際にですね、勝手気ままに食べたり飲んだり不摂生に、していたせいでしょうか、病気になる人も多かったのかもしれません。31節、しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません、しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためです。先ほども申しましたけども、自分自身を吟味する、顧みるっていうこと自体はいつであってもどんな場合であってもそれは大切なことだと思います。33節、ですから兄弟たち、食事に集まるときにはお互いに待ち合わせしなさい、空腹な人は家で食べなさい、それはあなた方が集まることによって裁きを受けることにならないためです。その他のことについては私が言ったときに決めましょう。ここまで来るとパウロもだいぶ落ち着いてきてるのかもしれません。もし一緒に食事をしようとするんであれば、みんなでちゃんと食事を用意して、そして待ち合わせして集まりなさい、単に自分がお腹が空いたというだけの話であれば、自分の家で、食べてからいらっしゃい、終始ここでは生産式のことではなくて教会での食事っていうことについて、パウロがこのコリントの教会の実情に合わせて語っている箇所であるわけです。これが本来の聖書本文で語られているこの箇所の意味であるわけですよね。もし、私たちが吟味する、もしこの箇所から吟味するとしたら、自分自身にですね、イエス様の分かち合う心、あるいは愛し合う心というものが失われていないかどうか、私たちも持っているかどうか、それを吟味する必要は あるかもしれません。ということを皆さん分かってこれを聞いていたでしょうかというところが今日の一つのポイントなんですけれども、もし分かっていない、それが理解できないであったとしたならば、それは皆さんがいけないというわけではなくて、また聖書が間違っているというわけでもなくて、聖書の引用の仕方、あるいはその伝え方に、改善の余地っていうものがここにあるんじゃなかろうかっていうのが一つの今日のポイントでもあるわけです。そもそもイエス様が聖餐を定めた意味は何でしょうか。下手に食べたら罰が当たって裁かれてしまうような怖い怖い、そういう聖なる儀式を作りたかったんでしょうか。そうではないですよね。 また決してこのサイコロサイズに切ったですね、あの小さな食パンそのものであったり、あるいは小さなグラスに入ったブドウジュースか、あるいはブドウジュースに何かこう特別な神様の力が宿ってですね、そこに罪を清めるなんか特別ご利益があるんでしょうか、それともそれに神の力が宿って知らずに飲むと呪いがかかってしまうんでしょうか。そうではないわけです、まして罪があったら取って食べてはいけないわけではありません。いや、むしろ罪があるからこそ私たちにはイエス様の十字架が必要なわけですよね。私を覚えてこれを行いなさい、その私ことイエス様は取って食べなさいとこう言っているわけです。ですからまずは取ってそれを食べることなんです。通常の聖餐式では、私の所属する石川の教会でもそうなんですけども、普通こう白い食パンをこう切られた状態でこう用意して、いると思います。残念ながらだとそれだと実はこの聖餐の場面というものが一つこう表現というか再現しきれていないところがあるんですね。それは何かというと、主イエスがパンを裂いてくださったっていうところなんです。実際の最後の晩餐の時には杉越の食事、杉越の祭りの食事、の時でして、つまりパン種の入っていないパリパリのおせんべいのようなパンであったと考えられます。というわけですね、今日は伝道者実際にやってみようと思うんですけども、日本では、種のなしのパンは売られてないわけでして、こう似たようなものをいろんな店を行って何がいいかなと思って探してきたわけです。まずはですね、こんなエビせんを見つけてきました。この大きいサイズっていうのはこれなかなかないんですよ。であとですね、店に行くたんびにこういろいろと見つけて分かってってやってたんで、次に見つけたのはこの南部せんべい。南部せんべいっていうのはこれ、この材質が米じゃなくて小麦粉なんですね。ですから比較的もしかしたらパンに近いのかもしれません。あとですね、じゃじゃーん、これがすごいんですよ。これは何でしょうって言ったら、これはパンだっていう。どうもすいません。たまたまこう見つけて、これは絶対買わなきゃいけないと思って、はい、こちらにも見せないといけないね。はい、買ってみたんですけども、まあ今日はちょっとこのエビス、あれ、こんなとこ水が乗っちゃってますね。エビせんを用意して、ちなみにね、私今までの性格ですとこれをこう割ってボロボロボロボロこぼすんです。でもちゃんとこうやって100円ショップでプレートまで用意して、これは何かっていうと、これは日頃のしずさんの教育の賜物なんです。で今日はこのエビせんを使ってちょっと、やってみたいと思うんですけども、よいしょ。まあ実際には材質は小麦粉で、もうちょっとパンのように目は粗くて、白い、ものであるわけですけれども、これで、ちょっと試しにやってみます。こういう普通のふわふわのパンじゃなくて、実際にはこういう硬い、硬いっていうか、そんな柔らかくない、その時にはそのパンだったわけですね。で、主イエスは渡される夜パンを取り、感謝を捧げて後、これを裂き、じゃあ裂いてみますね。この裂くっていうのは壊すという意味もある言葉です。主イエスは自らこれを裂いたわけです。そしてこう言われた、これがあなた方のために裂かれる私の体です。これを取って食べなさい。 言うまでもないことですけれども、イエス様は罪のないためにないもののために十字架を背負ったわけではなく、罪あるもののために十字架を背負ってくださったわけですよね。まさにご自身の体を裂いて私たちに与えてくれたわけです。私を覚えてこれを行いなさい。それは生産式のことだけではありません。目には見えませんけれども、イエス・キリストは今日も生きて私たちと共にいてくださいます。そして私たちの生産式だけではなく、私たちの普段の食事食卓にもいてくださっているわけです。そして、自らパンを裂き、そしてあの十字架の上でも私たちのためにご自身の体をも裂いてくださったお方が、今日も私たちと共にいるよ、共にいてくださるということを私たちが忘れないように、いつも覚えていられるように、この聖餐というものを定めたわけですよね。この私があなた方のために罪も憂いも全てを背負って十字架を背負うよ、これが私の愛です。これがあなた方のとっての生きていくための糧、命になるものです。取って食べなさい、そして生きなさい。この私がいつもあなた方と共にいるよ。伝道者もですね、何軒もお店を回りながら何がいいかと思って、こう探し回るわけですけれども、イエス様もそういったことを伝えたくて、その時、あった杉越の食事食卓のものを使ってをも、そのことをこう伝えよう、伝え、その場にいた弟子たちから伝えよう、そしてさらにそれが他の人にも伝えていってください、そういう思いでこの聖餐というものが定められているわけですよね。決して清い清いありがたい儀式を作りたかったわけではありません。取って食べなさい。このイエス・キリストを信じるなら、その愛を受け取って食べるなら、いつでもどこでも誰であっても救われます。先に救われているクリスチャンも決して今私たちが罪がなくなるわけではありません。自分自身を吟味したら絶対罪はあるはずです。第一ヨハネで手紙では、もし罪がないっていうんだったら私たちのうちに真理はないんだ、でも、私たち罪を告白するときに御子イエス・キリストの血は全ての罪から私たちを清めてくださるんだ、そういうふうに書かれています。パウロに言わせれば、この聖餐っていうのは単にそれを自分自身が受け取るっていうものだけではなくて、自分自身が救いに預かっているっていうだけではなくて、そのイエス様が裂いた分かち合う、心、あるいは愛し合う心、私たちが共に預かっているんだっていう、その、心を一緒に、いただいているんだということがこの箇所で一番言いたいことなんではないでしょうか。食事ってこう生きて、生きるために、基本あるわけですね。私たちはこれをちょうどよく水をか何か用意していただいてありがとうございます。食べて生きているわけですね。この私をキリストが命をかけて愛してくださっている、その愛をいただいて、愛を受け取って、自分なりに自分らしく神様を愛し、自分自身を愛し、そして隣人、隣人を愛する、分かち合っていく、この3つの愛に生きる、今日も出てきました、年間聖句です。これが律法であり預言者、聖書全体、私たちの一生涯かけての聖句であるものです。 どれだけ、できるか、何ができるかが勝負ではありません。愛し方も人それぞれ、得意不得意、長所も短所もみんな違います。自分にはできないことも あります。裂かれたパンをこう見てみますとですね、形も大きさも実にそれぞれ違うわけですよね。全く同じ形っていうものはここには存在していないわけです。私たちはそれぞれ違う部分のイエス様の体というものが分け与えられていて、それを受け取って、いるわけです。例えばこの部分っていうのは他のどの部分でも合わないわけです。これしかないわけですよね。それは あなたを穴埋めする存在はあなたでしかない、他にはないということでもあるわけです。一人で、完全なのではなく、みんな違う、みんなそれぞれ違っていて、みんな必要。これがキリストの、あなた方は各機関、キリストの体なる教会という理解にも、これがヒントになって、いるわけです。不思議でしょ。話はこうみんなこうつながっているんですね。だから聖書も部分だけで取り上げて、これだけで解釈してはいけないわけです。足りないところ、欠けたところ、罪や失敗、間違うこともきっとあると思います。それには吟味も確かに必要ではあるんです。ですがその私にも、イエス様自らが与えてくださったパン、私にしか与えられていないパン、イエス・キリストの体というものがあるわけです。主イエスは渡される夜、パンを取り感謝を捧げて後、それを裂き、こう言われた。これはあなた方のために、裂かれる私の体です。取って食べなさい、私を覚えてこれを行いなさい。イエス様が自らパンを裂き、この私にも分け与えてくださっているパンがある。私たちはこのパンを食べながら生かされているわけです。その生産の心、キリストの愛をですね、私たちもしっかり食べ味わいながら、自分の持っているものを持って、それを分かち合う。もうちょっとね、パリッていう音がね欲しかったんで、もう一回いきますね。私たちもこうやって分かち合う。それ、持っているものを持って、持ってない人に、自分の愛を分け与えていけたらいいですよね。お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日は生産の箇所を取り上げながら、あなたの生産の意味をもう一度深く味わさせていただく時となりました。ありがとうございます。本当にあなたは決して、パンではない、ご自身の体を裂いてくださって、あの十字架につけられ、そしてその体とまた流された血潮によって私たちをあがない、私たちを神の家族へと引き入れてくださっていることを覚えてありがとうございます。その象徴であるこの聖餐、あなたが自らがパンを裂き、私たちに、その救いの道を与えてくださった、示してくださった、その聖餐を私たち自身、その心を持って、共に味わい、そして私たちも本当に欠けたところのある、また自己中心的な罪人でもありますけれども、どうぞ神様、あなたの心、あなたの愛を味わいながら、そして私自身も、 パンを裂き、そして持っているものを持っていない人へと分け与えていく、共に、その食卓を広げていく、そんな心を私たち自身にも あなたの愛によって与えてくださいますように、養ってくださいますように、その生き方、命を育んでくださいますように、どうぞ神様、この時、この受難週のひととき深く覚えつつ歩んでいくことができますようにお願いいたします。また来週は復活祭、イースターを迎えます。神様、あなたがその死からイエス・キリストをよみがえらせて、私たちに命を授けてくださいました。感謝します。どうぞ神様、その十字架を歩みつつ、また来週のイースターへと向けて私たちが歩んでいくことができますように、その命に生かされていくものであることを覚えることができますように、どうぞこのひととき特別に導いてくださいますようにお願いいたします。日々の生活、日々の食卓の中ではいろんな出来事も起きてきますけれども、そこにもあなたご自身が共にいて、あなたご自身がそのパンを裂き、私たちに愛と恵みを与えていってくださいますようにお願いいたします。一切をあなたに委ねつつ、また感謝して、私たちのために十字架につけられ、死にて葬られ、そして黄泉に下り、3日目に死人のうちより蘇った愛する主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。